はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマクティフ名古屋支部の音ゲイです。よろしくお願いします。
お願いします。今回は3つの鍵について話したいと思います。この作品は2021年制作のイタリア・フランス合作で119分ですね。うん、R15 ですね。
うん、
で、現代がトレ・ピアーニですね。
うんうん、
ちょっと合ってるかわかんないですけど、
はい、
3階建てって書いてます。
三階建て。ああ、三階
建て。トレは多分三で。
うん、うん、そうですよね。
鍵って意味はないのかな。
うん。
ちょっとわかんないです。
まあでも、三という数字はまあ入ってるし、
はい。
家族としても三家族なのかな。
そうですね。
ですよね。多分そういうことですね。うん。
まあ、だから鍵で表してるかもしれないですね。
うん、うん。
で、監督が、ナンニ・モレッティで、
うん。
原作があるんですよね。
うん、うん。
イスラエルの作家、エシェ・コルネポーの、スリーフロアーズアップ。
うん、
やっぱ、3階建てって意味なのか。が原作であって、で、それをもとに、初の原作がある作品。だ何にもレッティ監督は今まで原作ものをやってなかったけど、本作は初めて。はい。
うん、
脚本に、何にもレッティと、フェデリカ・ポントレモーニ、レモーリと、バリア・サンテラっていう3人でやってると。いう感じですかね。
うん。うん
じゃあ、で、映画 .com の説明を見ると、息子の部屋でカンヌ国際映画主催パルムドール、親愛なる日記で同監督賞を受賞しているイタリアの名将、ナンニ・モレッティが、同じアパートに住む3つの家族の素顔が、1つの事故をきっかけに、次第にあらわになっていく様子をスリリングに描いた人間ドラマ。
うん。
ということですね。
はい。
はい。では、僕から、
はい。
そう言いたいんですけど、はい、僕はもう、すごい面白かったですね。
お
ー。はい。で、まあ、三つの家族。まあ、映画 .com の説明に書いてあるように。
うん、
まあ、三つの家族が、それぞれ、こう、事故で、まあ、変わっていくって感じですけど。
うん、
なんか、ラブライフみたいに、
も
ともとギクシャクしてた感じのものがおかしくなるっていうよりも、
うん、
なんか結構普通な家というか、なんか別にそんなに問題を抱えてる家もあるんですけど、
うんうん、
家、車ぶつけられた家とかは、そこまで問題がある感じでもないですか。
そうですね。うんうん。
あと、ま、認知症の家も別に。
まあまあまあ、うん。
普通ですよね。
うん。
だから裁判官の家については、ま、じゃあ確かにもともと問題がある家だとは思うんですけど、うんうん、あれによって何かがこう、いや、あの事件を起こしてるから、もちろんあれであの家はおかしくなるのは当然なんですけど、
うん、
なんかラブライフ的な、もともとギクシャクが、こう事件で表面化してくるみたいな、うん、隠されてたものが表面化するほどのものではないかなっていうか、うん、結構普通の人の話の気がしたんですよね、うん。普通の家というか、
はいはい、
なんか言いたそうな。
うん、いや、今思ったんですけど、その、もう一人っていうか、もう一つ、モニカっていう、まあ、赤ちゃんを産んだばっかりの、
ああ、そうだ、
家の人が出てきますよね。
はい。
そうすると4家族になるんかな？
本当ですね。
うん。それさっき3家族かなって僕思ってたんですけど、4つですね、多分家族としては。
そうですね。
うん。だからまあ3階建てっていうのが正しいんですかね。
そうですね。3つの鍵ってなんで3つになったんだろう、う
ん、なんかちょっとその辺が。まあまあ、わかんないっちゃわかんないですけど。うん。まあ、いいや。
あ、でも、あれか。はい、なんか映画とところの説明をちょっと続きを読むと、
はい、
ローマの高級住宅地にあるアパートに暮らす3つの家族。それぞれが顔見知り程度で、
うん、
各家族、各家庭の扉の向こう側にある本当の顔は知らないと。
うん、
で、ある夜3階に住むジョバンニとドーラの裁判官夫婦の息子のアンドレアが運転する車が、まあ、建物に激突して一人の女性が亡くなったと。
うん、
同じ夜、2階に住む妊婦のモニカは陣痛が始まり、
うん、
夫が出張中のため一人で病院に向かう。で、1階のリューチェとサラの夫婦はって書いてあるから、
うん、
やっぱり3階建てですね。
あ、だから、
4家族出てくる。
うん。認知症の家族については、
あ、そうか。
3つに含まれてないってことですかね。
あ、
そういうことかな。なるほど。あんまり位置関係とかちょっとよくわかんなかったですね。何階に住んでるっていうのはちょっと。まあ、1階はわかりますけど。
1階わかりますけどね。うんうん、2階と3階はわかんないですよね、うん。そっか、まあ、んモニカでしたっけ？
はい。モニカ。
あ、モニカじゃないわ、うん。隣の認知症の家族。
はいはい。
の方は、確かに、うん、家庭内での問題についてあまり描かれてない
ですね。そうですね。うんうん。
だから、確かに、その、 ちゃんと家庭を描いてるということに関して言えば3つの家族ですね。
そういうことか。はい。
で、まあ、僕はだからこれを見て、U-NEXT で息子の部屋は見たんですけど、
うん、
息子の部屋はなんか、まあ、あんまネタバレしないように言うと、
はい、
普通の人々みたいな話、
うんうんうん。
あの、アカデミー賞の作品賞を取った普通の人々っていう映画がありますけど、
うんうん、
まあ、それに似た話というか、
うん、
だから、まあ、ちょっと、その裁判官の家族に、の話にちょっと似てるんですよね。
ああ、家族の、一つの家族の話。
はい。
ですか。うんうんうん。
ちょっと普通の人々じゃないや。息子の部屋のネタバレを食らいたくない人はちょっと今から2分ぐらい止めてほしいんですけど、
うん、
普通、息子の部屋って書いてるぐらいなので、ちょっと息子に関係する話なんですけど、
うんうん、
まあ、息子死んじゃうんですね。
お
ー。で、お父さんが精神科医で、
うん、
で、まあ、その死ぬことによって、まあ、いろいろ悩む、ことで、
うんうん、
もう精神科医としてもできなくなるし、
あ
っていう話なんですけど、だからまあ、うん、今回と同じ、職、うん、自分のやってる職業と、
うんうんうん、
こう、直面する問題とか結構、同じというか、
うんうん、
自分が患者になってしまうみた
い
なところが、まああるんですけど、
うんうん、
そこがなんかすごく似てる。だから裁判官、
うん、そうですね。
まあ家族そうじゃないですか。
うん、
だからなんか、職業の倫理みたいなのところも含んでるというか、
うんうんうん、
なんかそこの複雑性みたいなちょっと面白いなと、だからちょっと僕は息子の部屋を見たときに、その裁判官の家族がそこにすごいモチーフ入れてんのかなっていうふうな風には感じましたし、まあ多分どっちも見てる人はみんなそう思っただろうなっていう。うん、で、親愛なる日記は今なんか最上映みたいな話されてるんですよね。最上映なのか、まあ、あの、当時は上映されてないのかわかんないですけど、今上映されてるんですよね。
うん、
映画館で。で、ちょっと見に行けて僕はないんですけど、
うん、
配信もないんで、親愛なる日記は。はい。ちょっと、いつか配信になったら見たいなと思ってんすけど。
はいはい。
まあこれだからどういう話かちょっとわかんなくて。
うん。
で、まあだから、まあ息子の部屋だけを見た感想から言うと、なんていうか、より複雑な話で、よりいろんなパターンをうまくこう話を絡めながら、作ったのが本作のような気が。
なるほど。
でまあ原作がありきなので、だから、その、息子の部屋みたいな部分を描きたいから、この原作を選んだのかなっていうのは、すごい思ったというか。
うん、
はい。なんか、その、裁判家族の部分も、息子の部屋と、まあ、別に同じ終わり方ではないですけど、
うん、
その母親がすごい喪失するじゃないですか。
はい。
息子がいないことに対する喪失感がすごいあって、うんうんそういう部分っていうのはかなり共通しているかなっていう気はしました、
うんうん。
で、あとはその、キャラクターの配置の仕方がすごい上手だなっていうか、
うん、
なんか、例えばその、車が入ってきた家族は自分の娘が逆、その、いたずらされたんじゃないかって疑ってるけど、
うんうん、
結局自分が今度いたずらじゃないけど、
うん、
そいつの、家族の娘を、
うん。はい。孫娘ってことですね。
孫娘。まあ、性的に、
うん。
なんかこう、まあ、別に同意の上ですけど、
うん。関係を持つってことですよね。は
い、
うん。
まあ、レイプの疑いをかけられちゃうみたいな。
まあ、まあそうですね。はい。
まあ、自業自得じゃないけど、
うん。
その、なんか、因果応報っていうか、
そうですよね。
そう、そういうところがすごいなって。
そうなんですよ。お前、やってること一緒じゃねえかっていうことですよね。
うん。
うん。
てか、自分の中にそういう気持ちがあるから、余計疑っちゃってるんじゃないか
な。ああ、なるほどね。うん。
はい。とか、
うんうん。
あとはその、三家族とも、なんか男性がすごい固執してたり、
うん、
何かこう、男性によって女性がすごい振り回されてるような、部分もすごいあるなっていうか、
うん
うんうん、あの、まあ、その、作家なんすかね、あの人。だから、隣の家と関係を持ってしまうお父さんは、
はいはい、
さっき言ったみたいに、隣の家のおじいさんがいたずらしたっていうことですごい固執して、
うんうん
周りが振り回されるし、
うん、
裁判官のお父さんは息子と縁を切るっていうことで、
うん、
奥さんはすごい究極の決断を迫られるみたいな。まあ、
そうです
よ
ね、うん。
で、あの、妊婦の人は、
うん、
まあ別にこれは固執してるわけじゃないけど、まあ家に全然帰ってこないから、
うん、
おかしくなっちゃう部分あるし、さらにこう、二、うん、人目も、多分奥さんの同意というか、そのちゃんと意見を聞かずに、 二人目も作ってしまうじゃないですか。
あ、
子供を。
うん。
だから最後、そこからもう解放されるように逃げるというか。
うん。
あと裁判官の奥さんも、まあ、旦那さんが死んだことで解放されて。
うん。なるほど。
はい。なんかそういう配置の仕方、
うん。
掃除な部分っていうのはすごいあって。
うん。
はい。だから、絡み合うだけじゃなくて、
うん。
同じような方向に向かっていくみたいな展開も、面白いし、まあそういう言いたいことなのかなっていうところは感じるっていうか。う
ん
う
ん、なるほど。
はい。なのですごい、なんかこれがテーマだみたいなところは見えにくい話、あの映画では作品だとは思うんですけど、
うんうん、
いろんなこう当事者性がある人にとってはすごい刺さったりとかするんじゃないかなっていうのが、うんうん、はい。だから僕はちょっとこの3家族から当事者性はなかったので、そこまでこう刺さりはしないですけど、
うんうん、
映画としては素晴らしいなっていうのは、
うん
感じましたね。
は
あ、はい。あとは、まあちょっとすごい細かいところなんですけど、
はい。
あの、本作で最後、あの、ダンスしながら道、
うん、ありました、
ね、家の前通るシーンあるじゃないですか。
うん、
息子の部屋を見てたら、冒頭で、なんかインド系の人たちの同じようなシーンがあるんですよ。うん、
パレードみたいな。
パレードみたいな。なんなんだろうと思って。
なんかね、一応言ってましたよね。なんとかの、こう、
はい、
パレードかなんとかの更新
みたいな
の言ってましたけど、ね、ちょっと忘れちゃいましたけど、うんうん、
はい、
なんかゲリラ的にやるみたいなことね、
う
ん、
そうそうそう、ゲリラ単語とみたいな、
ゲリラじゃねえじゃねえかって思いましたけどね、
うん、まあ、あともっと多い人数なのかと思ってたんですけど、あの、うん、ゲリラ単語とかって言ってた時、
はいはい
はい、ちょっとしかいないなと思って、
結構ね地味なんですよね、
はい、で、まああれもパレードみたいなすごいこう、
うん、
楽しそうだから、
うん。
シーン自身は好きなんですけど、
うん、
意味としてはちょっとあんまよくわかんなかったなっていう。
まあ確かにね、うん、
はい。
うん。
そんなとこですかね。まああんま深い読みと向きは僕はちょっとできなかったですけど、うん、まあまあすごい面白かったですね。
うん、
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい。僕はそうですね、まあまあ面白かったかなっていう感じで、
うん。
そんなに刺さらなかったところはちょっとありますね。
うん。
で、出来はすごいいい映画だなっていうのは思ったんですけど、
うん、
マスさんも言われたように、やっぱりちょっとテーマが掴みきれなかったというか、よくわからなかったなっていうとこはありますね。うん、怒ってることはわかるんですけど、それぞれの家族で。
はい。
それがなんか繋がってこないというか、
うん、
なんか、何か一つのテーマがあるようでないようなというか、
うん、
なんかもう三つの鍵っていうぐらいだったんで、
うん、
もっとなんか家族同士の何かが複雑に絡み合ってくるような話なのかなってちょっと思ってたんですね。
うんうん
うん、それぞれの家族で隠し事をしてたりとか、
はい、
この人とこの人が関係を持ってたりとか、
うん、
なんかそういうもっとややこしくてドロドロした話かなってちょっと思ってたんですけど、そうじゃなかったですね。
うん、
それぞれの家族で、まあちょっと関係はあるんだけど、それぞれの話が進んでいくっていう感じでしたね。
うん、
うん、なんかちょっと思ってたのと違うっていうのはあったかもしれないです。
うん。
うん、で、まあ、テーマとしては、まあ、近所付き合いの話とか、
うん、
まあ、人生の話と言ってもいいのかもしれないですけど、大きく言えば。うん、まあ、あとなんか謝罪の話、謝罪っていうのもちょっと一つのテーマではあったかなとか思ったりとか、
うん、
特にまあ、その、若い女性と関係を持ってたの、ルーチョか、ルーチョの話、
はい、
ですよね。うん。なんかその、ずっと裁判が長引く理由は、
うん、
結局謝罪がなかったからみたいなことを言われるところはあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
確かにこの人は全然謝らないなっていうのはね、
うん、
ありましたけど。まあ最後には謝ったのかなっていう感じはありましたけどね。
あれでも謝る必要あったんですって
。まあ確かにそう言われる。
奥さんに謝るのはわかるんですけど。
うん。いや、だから、あ、そうそう、それですね。だから、彼女に謝るというよりは、その、うん、あの、認知症だったおじいさんに、
はい。
謝ることは必要だったなって僕は思いますね。
はい。
それをしないから、まあ、本来、まあ、その、別件で相手を困らせてやろうみたいなことだったのかもしれないですよね。うん。
うん。
はい。良かった点としては、ちょっとマスさんもおっしゃったんですけど、
はい。
その、まあ、それぞれ3つの家族出てくるんですけど、それぞれの話の中に、ハッとさせられる部分みたいなのがあったというところですかね。うん、で、一番ハッとしたのはやっぱり、ルーチョの部分で、
うん、
まあ、彼は、その、隣のおじいさんのことをすごい 疑ってたわけですよね。
うん。
自分の娘になんかしたんじゃないかっていう。で、話が進んでいくうちに、なんか、そのおじいさんの孫、娘と関係を持つわけですけど、
うん。
で、まあ、そこも、までは僕何も思ってなかったですけど、葬式の時におばあさんに言われるんですよね。
うん。
あんた、そんなことして恥ずかしくないのかみたいなことをね、言って、それはおじいさんのことかと思いきや、娘の、孫娘のことだったっていうのを、が分かって、僕はそこでハッとしたんですよね。
うん。
あ、そうか、これ同じことしてんだ、こいつって思って、ね。うん、それがちょっと、なるほどっていうところでしたね。
うん。
うん、で、まぁ、ちょっと話それますけど、それにしても彼の疑い方ってちょっと常軌を逸してるなって僕は思ったんですけど、ね、まぁ、マスさん、娘さん見えるんで、マスさんどう思ったのかなって思うんですけど、
うん、
ちょっとさすがに、まぁ、もちろんその疑うとかね、その、猜疑心に苛まれるっていうのはわかるんですけど、
うん、
おじいさん殺そうとするところとか、
うん、殺そうっていうか、まあ、白状させる感じ
です
か、
ね。あそこまでしたらもうダメだろうなって思って。
いや、もちろん。
だから僕は、むしろもっとこいつ痛い目に遭えばいいなって僕は思ってましたね。
お
あの裁判で苦しめられたと思いますけど、十分に。はい、うん、まあ、しょうがないなって僕はちょっと思いましたね。
うん、
でも、彼女の裁判としては、ちょっと、おかしな裁判ではあると思いますけどね。
うん
うん、まあ、だからそれを利用して、家族で、家族ぐるみで彼を苦しめたっていうところはあるんでしょうね、多分ね。
うん、
だから、本人も、名前忘れましたけど、孫娘も別にそんなに彼のことを嫌ってたとかね、腹を立ててたわけじゃないんでしょうね、うん、きっと。そんな感じでしたね、最後ね。
うん、
それから、弁護士夫婦の話でいくと、
はい。
まあ、これも結構、奥さん、じゃあ、旦那さんが死んで、彼女が一人になってから、電話でね、
うん。
電話でまあ、留守電に、まあ、話しかけるというか、旦那に話しかける体で言うんですけど、
うん、
これは予告にもありましたけど、息子と夫の究極の二択、
うん、
みたいなのは、ひどすぎるっていうね、話をするんですけど、うん、あ、まあ確かにそうだよなって、そういうことだったんだよな、彼女にとってはっていうのを、改めて僕はそこで気づいたっていうところは、ありましたね。
うん、
まあ、もう、まあ、どっちかをしか選べないんで、まあ、旦那さんを選んだってことですよね。
うん。
うん、まあ、でもそれは苦渋の決断だったろうなっていうふうに、後から思えば分かったというか。
うん。
うん、でも、旦那さんが生きてた時にはそれは言えなかったのかもしれないですね、あんまり。
うん。う
ん、で、もう一つは、モニカっていうね、奥さんと、多分ジョルジョですかね。うん、なかなか帰ってこない旦那さんですけど、
はい、
彼らの話で言うと、最後、モニカがいなくなっちゃうわけですよね。失踪してしまうわけですけど、急に。
はい。
だからそうなると僕全然思ってなかったですし、
うん。
で、その時、あ、そうか、これはまあ、自分がされてきたことをまあ、意識してやってるかどうかわかんないですけど、
うん。
旦那さんにしてるのと同じなんだなっていうところですよね。
うん。
まあ、子供の世話というか、子育てを一人に押し付ける。別に、意識的に押し付けてたわけじゃないかもしれないですけど、まあ結果的にそうだったわけですよね。
うん。
うん、だからそこで、これもやっぱちょっとハッとしたというか、
うん、
ああそういう、確かに裏返したらそういうことだなっていうところですよね。
うん。
で、あ、これね、ちょっと、話それますけど、
はい。
このモニカ役のアルパ・ドルバケルっていう方と、うん、
はい。
ジョルジョ役のアンドリアノ・ジャンニーって方ですね。
はい。
僕、ちょうど、これを見た前後で、何でしたっけ
普通の。
題名が出てこない。
正確なんです。靴のやつですね、靴。
あ、靴紐のロンドっていう作品ですね。
あ、そうそう。
うん、これを見たんですけど、はい、これもはい、フランス映画。
はい。
あ、うん、フランス、イタリア合作だった
かな。イタリアじゃなかったっけ二人しかフランス映画でしたっけ
これもね、
あ、まあ、イタリアの名称、ダニエル。
はい、これイタリア映画かな合作だったかもしれないですけど、はい、まあ、二人ともね、出てるんですよ、これ。
うん。
だからね、あ、同じキャストだと思ってね。
ああ、
はい。たまたまイタリア映画、フランス映画みたいなのをね、続けてみたんで、はい。
はい。
というだけなんですけど、はい。
うん、
だから多分、お二人とも有名な俳優さんなんで、だと思いますけどね、
うん。うん。
で、あとは気になった点になるんですけど、
はい。
そうですね、順番に行きますけど、時系列で言うと、その、まあ、一番最初の シーンですよね。まあ、事故のシーンから始まったと思うんですけど、うん、モニカが道を歩いてて、なんかタクシーか何かを止めようとしたか、車を止めようとしたっていうかね。まあ、多分呼んでたんでしょうね、車を。それを待ってて、うん、でも多分違う車が来て、それはまあ、うん、あの、弁護士夫婦の息子が、ね、運転してる車だったんですけど、
はい。
あれって、その、後でなんか事故の証言を聞かれた時に、
うん、
彼女はなんか、あんまり覚えてないみたいなこと言って、ちゃんと証言しなかったんですよね。
はい。
あの、女の人がいたかどうかというか、どういう状況だったかとか。
うん。
でも見てたと思うんですよね、ちゃんと。
まあ。
で、なんで証言しなかったのかなっていうのはちょっとよくわかんなかったんですけど。
うん、まあ、近所だから。
ああ、近所だから
ってこと
か。
ね。
もしくは自分のせいで、もしく、あの、事故にあ、なったと思ったのか。その、一応避けたじゃないですか、彼女のことを、車がちょっと。うん、
まあでも、あれは彼女は全く悪くないと思うんじゃないですか。
悪くないと思うんですけど、だから、なんかはっきり答えなかったのはちょっと、
うん。
まあ、その時からあんまりもう、調子が良くなかったというか、
うん。
こともあったのか、わかんないですけどね。うん。それはちょっと気になったのは気になりましたね。
うん。
あと、先ほど松さんがおっしゃったその、パレードみたいなシーンですけど、
はい。
あのシーンがなんか映画的にはあまりにも地味で僕は。
うん。
なんかすごい、ああ、いいシーンだなって思わなくて、あんまり。
ああ。
その彼らの表情はすごくいいんですよね。
うん。
道に出てきた三家族の人たちの、うん、あの見ている表情はすごくいいんですけど。
うん。
でもそんな、ああ、なんか心が洗われるなみたいな、あの、なんか風景じゃないなって僕は思って。
うん。
なんかちょっと無理やり映画で作ってる感じはちょっとしましたね。
うん。
うん、なんか、だったらもっと華やかだった方が良かったのかなって思うんですけど、うん、でも、あれが実際あんな感じですって言われたら、もう仕方ないですけどね、
うん。
うん。すごいゆっくりしか進まないですね、あれね。
うん。もうちょっと人数いた方がいいですよね。
そうですね。そうそう。なんか迫力みたいなのもちょっとないですよね、少なく
ても。うん。
だからみんな多分、あ、エキストラなんだなと思いながらね、ちょっと見てましたけど。
うん。
うん、はい。あと一番ちょっと引っかかったといえば、ラストですよね。
うん。
ラストの展開で、その、弁護士夫婦の、まあ、奥さんの方ですけど、
はい。
まあ、息子に拒絶されてなかなか会いに行けなかったりとか、
うん。
一回会いに行ったけど帰ってくれって言われてね。
うん。
で、最後は、でも受け入れられるじゃないですか。
はい。
なんかその展開は僕ちょっと都合が良すぎるんじゃないかなって思ったんですよね。
うん、
あれだけ拒絶してたのに、なんで急に許すと思ったのか。別にその間になんか、描かれてないだけかもしれないですけど、何もなかったと思うんで、
うん、
っていうのはちょっと不自然な気はしましたね、
うん
うん。っていうところが気になった点なんですけど、まあ、悪い映画では全然ないと思いました。
うん、
はい。
はい。
そんなところです。
ありがとうございます。
うん、
あの、でも、なんだ、あの、隣の家の女の子に、
うん、
誘惑されるじゃないですか。
はい。
あれ断るの結構厳しいですよね。難しくないですか。いや、あの子めちゃくちゃ可愛くないですか。
もちろんそうなんですよね。
いや、まあ、あの状況で、
うん、
隣の家だし、
うん、
しかもなんか昔から知ってる子なんで、まあ多分僕はさすがに拒否するとは思うんですけど、
うん、
この子めちゃくちゃ可愛いなと思って。
うん、いや、もう最初からそういう感じが雰囲気がしてるんですよね。ああ、これ良くないやつだなってね。
そうそう。
だから、なんだろう、場所を考えろってちょっと思いましたけどね。
まあ、家だしな。
隣の家だろってね。
うん、
鍵閉めたかってね。
おとけさんが言うように、この映画すごいのは、
うん、
なんか、ある登場人物が出てきた時に、なんか、すごいわかるように演技してるっていうか、
うん、
例えば僕、あの、服、私に行くとこあるじゃないですか、古着屋さん、古着の男とか。
うん、うん。はいはいはい。
あの、受け取った人と、なんか、視線の交わし方みたいなのが、
うんうん、確かに確かに、う
んうん。あ、この人なんかある人だなって、すごい思、
はいはいはい、
思いましたよね。
うんうん、
ああいう、なんか、画面から、そういう展開をこう予測させる、とか雰囲気作りみたいなのがすごい上手だな、
うん。確かにそれはすごいかもしれないですね、うん。
だからすごい話は結構ややこしいじゃないですか、3、4家族出てきて。うんうん、でも、すごいわかるというか、
うん。こうなるんだろうな、みたいな。
はい。
うんうんうん、
確かになんか認知、ちょっとなんか、お馬さんの、怪し方してる時から、
うん、
なんかこれちょっと変じゃないみたいなのとか、
うんうんうん、
あ、それを見てる夫婦の目線から、うん、こいつら、こういうこの人やばいと、この二人は思ってそうだなとか、う
ん。やたらキスさせるとかね、うん、ほっぺたにね。
そうそうそうそう。うん、そういういろんなこう、演出がすごく上手で、わかりやすいっていうのは、やっぱ手腕なんだろうかなっていうのはすごい思ったんですよね。
やっぱりそれは、わかんないですけど、やっぱりテクニックがあるんでしょうね、なんか。
うん、多分映し方っていうか、うん、はい。それこそ視線の交わし方、
うんうんうんうん、
どこを向いてるように見、させるとか。
それは確かに大事ですよね。まあ、うん、出てきて、このキャラクターがどんなキャラクターかって一発でわかるとか、
はい。
どんな関係か一発でわかるとか、
うん。
逆に全然わからないようにするとかいうのは大事ですよね、作品。
うん。うん
うんうん、なるほど。
あと僕が一つ気になったのは、みんな美男美女すぎるっていう。
なるほど。
外国映画だって、まあそういう傾向あるけど、もうちょっとなんか、普通な感じの人も出てきていいんじゃないかっていう。あまりに美男美女すぎじゃないか。ね。
子供たちもみんな可愛いしな。
はい。
うん、なるほど。ちょっとやっぱり、そうですね。見てるときはそんな気づかなかったですけど、
うん、
男たちがちょっと、なんていうかな、情けないというか、
うん、
女性たちがちょっと苦労してるっていうのはありますね。
うんうん、僕は2回ほど余裕枠されるみたいな経験があって、
はいはいはい、
ちょっとなんか、振られるとかだったら話しやすいんですけど、
うん、
誘惑されるとかちょっと自慢みたいになるから、
うん、いやいやいや、
そういう話で言うつもりは全くないんですけど、うん、
はい、
なんか一回は、
はい、
友達と三人で、ある友達のその、あ、友達と僕の友達の女の子と、二人で、そのある小学校の時の友達の家に遊びに行ったんですね。
はあ、それ、いくつぐらいですか？
大学の時かな。
ああ、大学の時に、まあ、小学校の時の友達。
はい、友達、はいはい。だから女の子二人と俺、うん、僕っていう、
うん。
で、なんかその、一緒に行った子がなんか理由でどっか行っちゃったんですね。で、二人っきりになったんですよ、うん、その家の人と。
うん。
そしたらなんか、向こうがこう、もうほんとあからさまになんか、好きだったのよ、みたいな言い出して。
うん、
でも、その行った子はもしかしたら帰ってくるかもしれなくて。
ああ、はいはい。
で、なんか、そういう風になろうとするんですけど、
うん、
僕はその、どっか行っちゃった子は昔僕が付き合ってた人だったんですね。
おお。
だから、いや、そんな帰って
気まずい。
しかも別にその言ってくる人は、うん、あの別に全然好きでもなかった人だったので、
なるほど、
うん、その時はすごい真面目だったのもあり、
うん、
断ったんですよね、
うん。
で、2回目、また別な、全然違う人だったんですけど、
うん、
この前話した、その、あの、浮気したって電話してきた人がいたっていう話したじゃないですか。うんうん、
はい、学生の時に付き合ってて、はい、遠距離になった。
そう、遠距離になって、はい、遠距離してる時になんか、浮気したっていう電話があってきて、
うんうんうん、
で、別れることになったんですけど、
はい、
で、別れた時に、なんか小学校の時の、
うん、
まあ、友達と、二人で飲むことになったんですよね、
うん。
どういう理由で飲むことになったかちょっと忘れちゃったんですけど、
うん、
まあ、僕もでも振られて、すごい寂しかったんで、うんうん、
なるほど、
まあ、飲もうみたいになって、
うん、
で、その、神戸の地元で飲むんだんですけど、
はい、
それ飲んでる時になんか、その人ラステンの絵を買ったっていう話をしだして。
おー、はいはい。
すげえな、ラステン100万くらいするんじゃないの、うん、みたいな話になって、うん。で、なんか、見に来てよ、みたいになって。
はいはい。
でもその人看護婦さんで、寮に住んでるんですね。
うん、うん。
だから男性禁止なんですよ。
おー。
だから、裏口から入ってみたいな。なんか、
危ない話
だ。
そ
う、ほんと魔男みたいな。
ちょっとそれ危険な、
そうそう。
香りがしますね。はい。
僕もでも、興味津々じゃないです。でも、その時は、ほんと真面目だったんで、
うん、
そういうことになるとは思ってなかったんですよ。マジで絵見に行くし、うん、その、量とか面白そうだなと思って行ったんですけど。うん
はい、それ、松さんが、絵画が好きだっていうのはご存知だったわけですね。
あ、でも、そんなにそこの時は、そこまで僕、
あ、
絵はそこまで詳しくなかった
ので。もしかしたら、ただの口実だったかもしれないと。
そう、かもしれなくて、うんうん、でも別に本当にそんなに疑っていうか、そういうふうには思ってなかったんですよ。マジで。
うんうん、
これは本当に、今、
はいはいはい、
原爆とかで言うことじゃなくて
はい、はい、
その時は本当に絵を見に行こうと思ったんですけど、うんうん、でも、一旦行って見せてくれたんですけど、
うんうん、
なんかいきなり寝出して、眠いとか言って。
ああ。
はい。
うん。うん、
でも、
ありそう。
あ、それで僕は、あ、なんかちょっとあるのかなと思っ って、
うん、
でももう、泊まるしかないし、その日は。
お
だってもう、終電もないですし、
うん、
そのもう、忍び込んでるから一人で出ていくわけにもいかないし、うん、だからまあ、そういうことになったんですけど、はい、でもまあ、そういうことを僕はあの映画を見ながらすごい思い出してます。
まあ誘惑されたって話ですね。
まあ誘惑っていうかまあまあ、まあそういう。
だから、なるほどね。いや僕今思い返して見てましたけど、自分の人生。
はい。
なんかそういうわかりやすい、なんか誘惑というかね、向こうから迫られたみたいなのは、
うん、
多分ないですね。
いや、おとげさん多分、隙がないんですよ。ひょいひょいついていきそうにないからです
。いや、だから、その、お互いまだ付き合ってないし、
はい、
告白してないんだけど、
はい、
駆け引きとして、なんか、ちょっと好きだよっていうところを見せるみたいな、
うん、
気がありますよっていう見せるジェスチャー、
うん、
そういうのは、あの、自分もしますし、向こうからのも感じたことはあるのはありますね。
うん、
ちょっとそれとは違う。話かなって今思ったんですけど、松さんの話は。
うん。
うん、その映画っぽい話だなってちょっと。
いや、映画っぽいかどうかわかんないですけど。
なんか、
うん、
まあ、下世話な話ですけどね。なんか、
う
ん、
下世話ですよ。
いい思いしてるなってちょっと思ったって感じ。
いや、僕はだからその、めっちゃ辛かった時期だったんで、
うんうんうん、
それ終わって2日後ぐらいにまた電話して、うん、また行っていいって言って、うん、忍び込んで。いや、だから本当その彼女には助けられたな
っていう。ああ、でもありますね、それはね。その、はい、体の関係があるなしに関わらず。
そうそう。う
ん、そういう時はそういうもんですよね。うん。
感謝 してますね、
うん。いや、僕だって、その、なんだろう。そういう人に対して、
うん。
本当に親切で声かけるのもありますし、下心ありで声かけるのもありますよ、ね。やっぱりそういう落ち込んでる
人たち、
ね。
まあ、もちろん人間
ですから。誰しも女性はあると思いますけどね。うん。
うん。
まあ、今回の話で言うと、すげえ、急でしたよね。急に彼女やってくるじゃないですか。久しぶりに会う
と。そう、もう、そういうキャラクターとして登場します、
ね。しかも急接近っていう感じですよね。
うん。うん、出てきた瞬間から好きそうだなっていう、
ね。そうそうそう。だから、きっとね、知り合いだろうし、昔から知ってる子だろうし、うん、みたいなね。絶対、これ絶対浮気するやつやんって思いましたよね。
うん、思ったもん。そうですね。まあ、そういうところまで行くかどうかわかんないけど、
うんうんうん、
それに近いところがまで起こるだろうなって予感をさせる。
はいはい、うん、そうそう。これが、後々問題になるなっていうね。
うん、
まんまと、術中にはまるしね、うん、この人ね。
しかも家まで押しかけてくるっていう。
そうそうそうそう。
他になんかありますか、まあ、
そうですね、はい。いや、さっきちょっと話しましたけど、そう、ああいうふうに迫られたときに、
うん、
断れますかみたいなこと、
うん、
ですよね。ちょっとね、答えにくいですよね。っていうか、答えたくないですよね。
答えたくない。
実際わかんないですけど。
はい。
うん。
あの子でもめちゃくちゃ可愛いからな。
うん。ちょっと僕、自分の口から言えないですね。
うん。
だったら断れるって言えばいいかもしれないですけどね。はい。
でも、僕は隣の家だから多分断ると思います。もう、怖すぎて、
うん。うん。そうですね、はい。うん。まあ、僕もそう思いますね。もし、
例えば、フランスで、
うん。
たまたま会って、
うん。
で、なんかフランスのどっかでって言うんだったら、まだわからなくはないですけど、うん、もう、だから家出てる状態で。うんうんうん、でも、家、隣の家では絶対ないっす、
ね。うん、まず、まあ。そうですね。浮気すると、したとしても、あんな危険は犯さないでしょうね。
う
ん、
そう、
うんうん。
いつ帰ってくるかわかんないし、うん。
それこそ窓から覗かれてるんじゃないかぐらいに思いましたよね、あれね。
うん、
だって、二人でいることだけでもちょっと危ない気がするわけじゃないですか。
実際その、本当にメールを見に来たとしたら、
うん、
いること自身がすごいやばいじゃないですか。
うん、そうですよね。
だから、それも あるし、
うん
うんうん。あとその、男の人の方が、彼女のこと女性として見てたんだったらあれですけど、
うん、
もう本当親戚ぐらいの近い距離で考えてた場合は、
うん、
そういう気持ちにはやっぱあんまならないんじゃないかなって気もするんですけどね。
まあ、あんまりにも年が離れてるとかね。
そうそうそう。結構離れてるじゃないですか。
すごい小さい時から知ってると多分そうなりますよね。
は
い、
うん、
彼はでも、まんざらでもない感じですね。
うん
うん、なんか、 うん、そうですよね。大人の女性として見ちゃってましたよね、最初からね。うん、うん、はあ。そんな話ばっかりしてますね。
そうですね、最近。多分、この作品あんま聞いてる人いないんじゃないかなと、僕は思ったので。
ちょっと、
見てる人少なそう
です。まあ、マイナーな作品ちゃ、はい、そうですね。でも、あれですよね。まあ、監督としては有名な監督ではあるわけですね。
うん、はい。ドクターストレンジの時とか、こんな話は絶対できないですね。
まあね。
誰が聞くかわかんないし。
はいはい、
うん。はい。
はい。
他に、大丈夫ですか？
そうですね。まあ、そんなとこですかね。うん。
はい。じゃあ、三つの鍵について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。